ご理解第60節おかげは受け得受けがち。おかげは我が心にあるもの、お得は神様がくださるもの。詩人様の御教えにも、おかげは神から出ると思うな、氏子の心の中から出るものじゃとありますが、お得はそういうわけにはゆかぬもの。久留米教会の初代は、お得は神様のご信用と説かれてあります。神様に信じられる信心をせねばなりません。本当のおかげはお得を受けた者には勝てません。お得を受けた者がいただくおかげと、お得も何にもない者がいただくおかげとの違いがあるということですね。その願わずとも頼まずともおのずからなるというのでしょうかね。そういうおかげというのが、まあお得を受けた人のおかげということかもしれませんね。でまたもう一方のお得を受けていない人のおかげ、これは願い倒して神様にご無理を申して、それこそ自らの喉に刃を立てるというのでしょうか。このおかげをくださらなければ自害しますといったような、まあいわゆる和行的な荒行的なおかげというのが、お得をいただいていない人のいただくおかげということになりましょうかね。私どもが信心の稽古をさせていただくということにおいては、そのいわゆる私どもの心を育てる、自らの心を育てるという側面と、もう一つの側面というのでしょうかね。それは神様のおかげをいただいていくという、この二つの側面があるように思いますね。この両方が、いわば車の両輪のように相まっていかなければ前に進まない。片っぽだけだとそこで、まあ片っぽの車輪だけだとぐるぐるぐるぐる堂々巡りになってしまいますね。自らの心が育つと同時に、また神様のおかげをより一層いただいていく、それこそお得を受けた者のいただくおかげであるような、願わずとも頼まずともおのずからなっていく、神様が先回りをしてでも授けてくださろうとするおかげ、そういうおかげをいただいていけれるようになる、そこに私どものまあ信心も育つ、神様にもより一層安心していただけれる、神様にも喜んでいただけれるという信心生活が、いわゆる前に進むということではないでしょうかね。その片方だけ、まあいわゆるおかげがいただけないというのか、おかげを、いわゆる神様のおかげ、お働きをいただきにくくなると、この教えの方だけになる傾向があるようですね。それこそ自らの心を磨くことだ、育てることだと、そのいわゆるそこ一辺倒になってしまうということになると、まあおかげが、実際のいわゆるそれこそ奇跡的なと言われるようなおかげがいただきにくくなると、そちらの方に偏ってしまうような傾向もあるようですね。またその心を、自らの心を磨くということを、まあないがしろにして、ただ神様からのおかげをいただく、願い事を叶えてもらうという、そういういわば奇跡的なおかげをいただいたりいたしますと、ついつい神様からおかげをいただくということのみに走ってしまい、その自らの心を育てるということの方がおろそかになってしまうというようなこともありますね。いわゆる世間でいう、まあ 悪い意味ではありませんけれども、それはもちろんそれで素晴らしいことですけれども、拝み屋さん的信心というのでしょうか、神様からいわゆるおかげをむしり取るような、なんとか頼み込んで自分の願い事を叶えてもらおうというような、その自らの心を育てるということなしに、ただ神様にくださいくださいとおねだりをするような信心というものもありますからね、そちらの方に偏ってしまうということもありますね。本当はその自らの心を育てていくという信心と同時に、また神様からおかげをいただいていく、それこそ思い以上、願い以上、思いもしなかったような神様のおかげ、お働きをいただいていくというような、この2つの側面というのでしょうかね、その両面が相まって進んでいかなければならないというのが、これはやはり師匠大坪宗一郎氏が教えてくださる愛楽理念の中にあると思いますね。ですからややもすると我が心になることだ、天地に知れずの心だと、まあ自分自らの心が助かっていくということのためには、これは自らの心を育てていかなければならないわけです。今日の日めくりカレンダーにあります、泥の心、一切を受けていこうと、成り行きを受けていこうという、その泥の心の精進によって自らの心が助かっていくという助かり方がありますね。やっぱり心が育たなければ助かりようがない、助からない。それは私どもの願い通りのことが起こってくるわけではありませんからね。いろんなこと、嫌なことも起こってくる。避けたいことも避けたいことも、受けにくいようなことも起こってくる。そういうものを一切合切受けていくという、そういう心ができて初めて、私どもの心が真に助かるということにつながっていくのでしょうからね。と同時に、自らの心を育てると同時に、これはやはり人間生身ですから、食べなければなりません、飲まなければなりません、また大小便によってお取り払いをいただくというような、その形の上におけるまあおかげというのでしょうかね、事柄の上にも、やはり私どもにとって都合のよい、食べるものが何もないということでは困りますからね。あれは製品に甘んじるでしたか、まあそういうふうな、ボロは着てても心は錦といったようなことが言われたりいたしますが、師匠はそんなことはないよと、もし心が錦になっていくならば、神様が錦になった心にボロを着せておくような神様ではないと。心が錦になれば、着るもの、実際ですね、実際身の上に着るものも、神様がきれいなものを着せてあげよう、着せたいというのが神様の願いであり思いだ、まあ親心というのでしょうかね。子供にボロを着せて喜んでいる親は、まあ常識的にはいませんね。まあ中にはあるのかもしれませんが、まあ間の弱とでも言うのでしょうか。でも一般に概して、子供にきれいな着物ですか、きれいな洋服を着せてあげたい、ボロボロの継ぎはぎだらけの穴ばっかりの、いわゆる昔の古事記さんが着ているような服を着させたい、それで喜んでいる親というのは、まあ少ないものでしょう。大概の親はやっぱり子供には小綺麗にさせたい、きれいな服も着させたい、より良いものを持たせたいと願うものだと思いますね。神様もやっぱりその心が錦になった子供にボロボロの服を着せておこうというようなことはなさらない。心が錦になれば、着るものも錦を与えてあげよう、着させたいというのが神様のお心だと。 ですからもちろん心が育つということと同時に私どもの形の上においてもまあ良いものをいただいていくというのでしょうかね。普通で言えばですね、世間並みに言えばそういうことにもなってくるものだ、そういう神様なのだと師匠は教えてくださいますね。いわゆる心磨きの神であるけれども、それと同時にまた形の上においてもより良いものを身につけさせようとなさる、身につけさせてくださる神様だと、私どもの願い事も聞いてあげようという神様でもあるのだと、その両方が相まっていかねばならない。ではそのいわゆる心を磨く、天地日月の心を身につけるということとは、もうそのもう一つの側面であるところのいわゆるご利益、おかげをいただいていくということの上において何が大切かということになるのですが、今朝はそのことを少し教えていただいたように思うのですが、あれは先の先の金光様でしたか、すべてに礼を言う心というお歌がを歌っておられますね。その下の句上の句合わせるといろんなまあバリエーションがあるということですけれども、その世話になるすべてに礼を言う心、しかし不思議なことになぜ礼を言わなければならないのかということはあまり聞きませんね。お礼が大切だ、感謝の心は大切だとは聞きますけれども、そう言われますけれども、なぜお礼が大切なのか、どうして感謝しなければならないのか、どうしてお礼を言わなければならないのかという、そこはあまり教えておられないように思いますね。そこのところを今朝はある一面からいただくのですけれども、これはもう数年前になりましょうか、ある方にまああるちょっとしたもの、まあ必要なものパソコンかなんかでしたかね、そのなんか誰かがもういらないと言われた、しかしそれはそのもう一人の方にとってはまだまだ役に立つものだった、だからまあ送らせていただいたことがあるのですね。ところが多分この住所でいいだろうと思って送らせていただきましたけれども、もうついているだろう、もうついているだろうと、もういわゆるトラッキングで見るとついているような感じさと思っておりましたけれども、なかなかその方からつきましたよという返事が来ない。実はその中にチョコレートか何か食べ物を入れていたのですね。ですから着いたらなるべく早く箱を開けていただいて中の食べ物を出して大丈夫かどうかこちらとしては確認したいわけです。まあ傷んでいないかどうかというわけですね。ところが着いたようにはあるけれども、なかなか相手の方から何の音沙汰もない。その時にハッと、あ、これは神様のまあ見教えだなと思いましたね。いわゆる神様、私どもがその荷物の中に食べ物を入れて送った、それが向こうについているのかついていないのかわからない、向こうからお礼の一言でもつきましたよと、でも帰ってくれば中の食べ物はどうでしたか、チョコレートは傷んでいませんでしたかという問いかけもできるし、あ、そうですか、あの中には何か食べ物が入っていたのですか、早速開けてみようというような段取りにもなるのでしょうけれども、それがわからない。ですから、いや、もうこの次から送る時にはもう何も入れるのはやめよう、食べ物とかそういうものを、ちょっとした食料品も送るのも、もうチョコレートも送る前やめよう ついてるかついてないのかわからないのだからということになるわけですね。つい2、3日前でしたか、もうある方から問い合わせがありました。 LINE ですね。そしてその問い合わせに対して返事をしました。ところが記録にはなっているけれどもつきました、これでいいですとか、いやもっと教えてください、もっと教えてくださいといったような、その返事がないわけです。返信がない。ですから、あれあれでよかったのだろうか、もう十分だったのだろうか、もっと何かさせていただくことはないのだろうかと、まあ気をもみますけれども、相手からの返事がありませんから、まあ底止まりになってしまいますね。いわば返信をするということは、その次のおかげをいただく、次のものをいただくということのつながりになるわけですね。師匠がある時お知らせをいただかれます。礼という字ですね、お礼の礼、示す辺にこう釣り針のようなものを書きますね。あの字を神様からお知らせをいただかれます。そしてそのお礼心を示すということが、その釣り針ですね、次のおかげを釣り上げる元になるのだとお知らせをいただかれました。いわばその神様にお礼をする心、神様おかげをいただいてありがとうございます、おかげをくださってありがとうございますという、その神様へのお礼の心が次のおかげを釣り上げる元になるわけですね。ああおかげをいただいてくれたな、ああよかったなと神様も安心してくださる。あ、この住所で間違いなかったんだな、あの答えてよかったんだな、あまた次はここの住所に送ってあげよう、また次のおかげを送らせていただこうということにつながるわけです。だからその次のおかげをいただく、ですから限りなくおかげをいただき続けるということのためには、神様おかげをいただいてありがとうございますというそのお礼の心、お礼を言う心が大切であるということなのですね。もしその相手からの、まあ別にお礼を期待しているわけではありませんけれども、相手からの返信が何もない、ついたともついていないとも何も言ってこない、あれでよかったとも悪かったとも何も言ってこない、それではこちらから次のアクションが出ないというわけです。出しようがない。神様が次のアクション、次のお働きをしようがないわけですね。神様の次のお働きをいただくためには、こちらがその神様へ返信しなければならない。神様へ対してありがとうございますというお礼の心を表す、その心がまた次の神様のお働きをまあ引き出すことになる、釣り上げてくることになるというわけですね。ですから神様へのお礼の心、お礼を示すということがいかに大切かということでありますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。